はい、じゃあそれではメッセージの方に移りたいと思います。この永遠の神について、じゃあもう一回皆さん、この今日の聖書の箇所、詩篇90のまずこの1節から4節、あとで少し飛んでもう少し読みますけども、ごめんなさい、なんか2回目はこれがあって、お読みします。主よ、あなたは良いように渡って私の住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。これが特に印象的なのは、この詩は約3500年前に書かれたんですね。ダビデよりも約500年ぐらい前、モーセの詩です。まあ詩篇の中では多分モーセが書かれ、詩篇の中の詩はこの一編だけですね。まあモーセは新明記の終わりの方に長い歌をこのユザール人に歌わせたんですね。それがまあ歌、イザールの歴史も含めてその歌の中に入っているんですけども、でも詩篇まあ150編の中の詩はの中ではこの90編だけはモーセの詩です。まあ皆さん本当にすごいですね。日本の歴史が約2000年ぐらいあるんですね。その前はまあ結局縄文時代とか、まあ、歴史が残ってない時代になります。でも歴史が残ってる時代は日本は2000年ぐらいしかない。これが倍ぐらいですね。日本の歴史が始まるもう1500年前に、神の永遠のこと。まあ私もよくですね、このクリスチャンではない人たちと話しているときに、よくこれを指すんですね。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、誠に、とこしえから、とこしえまで、あなたは神です。すごい表現ですね。永遠から永遠まで、あなたは神です。まあ、これも特に3500年前にも与えられた言葉としては、今日でも、日本でも多くの国々でね、まあ、本当は、どの国でも神々が多い世界ですね。その具体的な偶像の形がなくても、やっぱりこの物質的な物質という神とか、まあ、そういう偶像が人間が絶えず作り出してて、で日本もね、ヤオロズの御神という国だけども、でもこの3500年前からトコシエからトコシエまで、この創造主である神は神だけでおられるということがもう3500年前にも宣言されています。まあ、素晴らしい。そしてこの皆さん、この神はモーセをエジプトに使わしたときに、モーセが神様に、まあ、これが出エジプトに記録されているんですけど、神はモーセは神に、でも私がイスラエル人のところに行ったら、あなたを使わした神の名前は何ですかと聞かれたら、どう答えたらいいのか。で、その時は神は、私はあると、言ってください。言いなさいと言ったんですね。私はある。まあ、英語では、I am という、もう永遠の現在ですね。永遠の今。だから、1億年前、100億年後、と今と神にとっては全部同じですね。神は時間の次元を人間のために作ったんですけども、想像して作ったんです。でもそして神はもちろんその人間の時間の次元の中にも入ってるんだけども、でもそこには限られてなくて、それを超えてもう永遠から永遠まで今です。それは いつでも I am、 いつでももう永遠の現在です。まあそれがすごいですね。私たちにとってはね、まあ結局生まれた時とか幼子の時代、そして年取ってとか、いろんなことがいつもその時間の次元の中で生きているんですけども、でも神はそれを全部超えて、もういつも永遠の I am、 いつもその今いつも現在だから、まあ、それもやっぱり過去の傷も含めて、どんなことも含めて、結局神はいつもそこにいる、いつも I am、 まあ、それが本当に意味深い、まあ、本当に私の理解をいろんな意味で超えているんですけれども、でもすごい真理ですね。神はいつも I am、 私はある、この永遠の今です。私がだいぶ前ですね、このある本を読んで、その本の中では、まあ、その本のこの本は読んだよりも、その本についていっぱい聞いて、その本を書いた人を知ってるんですけども、それが長い間、パパヌギニア、ヌギニで宣教師として働いたダン・リチャードソンという人の名前 で、その人がこの英語のタイトルは Eternity in Their Hearts というタイトルで、彼らの心にその永遠があるというタイトルですね、この本のタイトル。そしてその本は、どんな文化でも、どんな社会でも、神様が何かご自分のことを証しするためにその文化に残っているという、まあ、結局人間が神様に似て創造されて、だから作り出す文化も人間の想像力から来るんです。でそれが神が創造主だから、で私たちは神に似て作られているんだから、想像力は神様に似る部分ですね、この想像力。だから文化がこの人間がこの自分の想像から作り出すものですから、だからいろんなことがやっぱりそこで神に似て作られている人間ですから、だからそれぞれの文化が神様を表す素晴らしいことがそこに隠されています。そして、この本の中ですね、このすごい話があるんですけども、今日のミャンマー、長い間ビルマとね、知られてたんだけど、今日のミャンマーは、大きな民族があって、まあ、その一番そのメインの、バーマニーズという、メインの民族じゃないんですけども、でもその少民族の中で一つの大きな民族があって、でその民族の中にこういう伝説があったんですね。その伝説は何であったかというと、この彼らの先祖は誠の神から離れて、そしてさまよってしまった。でもいつか白人二人が来て、そして大きな本を持って、そして彼をこの誠の神にもう一回案内するという伝説があったんです。そしてちょうどアメリカ人の宣教師が1800いつか覚えてないけど、ジャッジソンという人が、アドナイアム・ジャッジソンという宣教師が、バプテストの宣教師だったんですけど、彼がこのビルマに着いたら、そのメインの民族であるこのビルマニーズの間にずっと彼が働いてたんですけども、でもほとんど誰も信じなかった。ものすごくその強い仏教徒で、それで、でも彼の家の一人 のそういう手伝いさんの男の子がいて、それはその男の子がその少民族の人だったんです。その少民族は、チンか、まあ、どっちかその有名なそのビルマの中のその少民族で。で、彼が、イエス様を信じて、そして、どうしても自分の民族に、その自分の民族をもっと山の方にね、住んでて、そのどうしてもその自分の民族にも福音を述べて伝えたいということで、やっとある時、宣教師たちを連れて、そこにいて、まあ、結局、二人の白人の宣教師が、そこに大きな本であるその聖書を運んで、この福音を伝えたんですね。で、ちょうどその伝説をその実現させた行動で、 そしてもうその民族がもうあっという間にもうほとんどみんな悔い改めてイエス様を信じたんですね。で今日まで、まあ、今は逆にあの何世代もついてて、いろんなそういう名前だけのクリスチャンが今増えたんだけども、でも民族名前ではもうほとんど 100% ぐらいクリスチャンの民族になってるんですね。だからそのようにあの人間にはこういう永遠のことが心の中にありますね。やっぱりあの僕もあの神の存在の一つの大きな証拠はやっぱり死という概念の中ではみんな何か残る、やっぱり死んでから世界があるという考えがどうしてもどんな部族でもどんな文化でもあります、ね、だから5000年前のエジプトのピラミッドでもあのみんなあります。あの何人かがこの話を聞いたと思いますけども、アマゾンの小さな部族で僕はこういう話を聞いたんですけども、人が死んだらその遺体をハマックの中に入れて、そしてそのハマックをジャングルの木の一番高いてっぺんにそこで結ぶそうですね。それなぜかというと、その死んだ人の魂が次の世界に飛べるように、というだからジャングルの一番高い木のてっぺんにそこで結ぶそうですね。やっぱりそういう原始的なあのアマゾンのインディアンからあの文明されている昔のエジプトの文明でも現在の日本でもフランスでもイギリスでもどこでもやっぱり死んだら何か残る、そういう意識が人間にあるんですね。まあよっぽどの変な教えでこの洗脳されてない限りは人間は自然にみんなそう思っています。それがやっぱり人間の心の中にそういう永遠の神に永遠の神に似て作られているので、その永遠性が人間の心の中に宿っていますね。でも比較的に人間は本当にあの短い人生ですね。あのここであの皆さんもあの 3節ですね。あなたは人を地理に帰らせて言われます。人の子らよ帰れと言って、誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。この人を地理に帰らせて言われますということが、やっぱりここで僕もあるその仲介書を読んだらですね、ここはこの人間がこの罪を犯したときのことじゃないかということです。なぜかというと、アダムとエヴァが罪を犯したら、その後にこの言葉が出てきますね。人間は地理によって作られて地理に帰らせるという言葉がアダムとエヴァの罪の後に書いてある。だから多分ここはやっぱり人間が罪を犯してこの永遠の神から離れて暮らしている。そして人間、神は永遠だけど人間の体がすごい一時的なことですね。このヤコブのこともすごい面白いですね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。ヤコブの4-14。あなた方は明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。すごいね。あの結局あの皆さんわかりますね。この湖があって、朝その霧が湖の上にあって、で日が出たらポンプーンと消えて、それはあなたの人生だよとヤコブが言ってるんですね。まあもちろんそれが肉体の人生ね。もうすぐ終わってしまう。まあね、本当にあの、年取れば年取るほど、お正月が、もう、またお正月。またお正月。またお正月で。もうすぐ来るんですね。まあそれがやっぱり人生がそこまでは霧に過ぎない。と、聖書に書いてあります。皆さん、だから、この次の言葉が大切です。ちょっと見てください。詩編の90編に戻ります。22節。どうぞ一緒に読みましょうか。詩編90-12。はい。それゆえ、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして、私たちに知恵の心を得させてください。すごい言葉ね。自分の日を正しく数えることを教えてください。そして、私たちに知恵の心を 得させてください。もうやっぱり知恵が必要ですね。あっという間に霧に過ぎないこの短い人生の間、私はどのように生きるのか、結局生きる目的は何であるか、本当の生きる意味は何であるか、それがわからないで生活すると本当にもったいないんですね。一番大事であるこの地上ではもう80年ぐらいしかない、もうあっという間に終わってしまうこの人生は、あの人生の本当の意味と目的をわからないで生活してしまうの、日本の 99% ぐらいの人々がどんなに虚しい人生であるか。あんまりもう忙しくてバタバタして、でも何のために生活しているのかわからない、もう本当につまらなくて本当に虚しいです、まあ、だからこそ私もこの隣の日本人ね、周りの人々にもやっぱりこの真理を伝えたいんですね。神様にお願いして自分の費用を正しく数えることを教えてください。そして私にあなたの知恵をください。私がこの数日をどのように生きていたら、後で人生の終わりに振り返ってみて後悔のない人生となる、まあそれがすごく大切ですね。後悔のない人生、それが神様が願っています。そして続けて今は12節ですね。今度13から15、これがほとんどの今日読む文ですけども、帰ってください主よ、いつまでこのようなのですか。あなたのしもべをたしろべら、ごめんなさい、あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった日々に、年々に応じて私たちを楽しませてください。これが、まあ、この詩の中には、ここちらっとしか出るんですけども、私たちが災いにあった年々に応じて、年々に応じて、私を楽しませてください。この言葉が、この詩の中にはかなりこの神様の罪に対する怒りがすごく出てくるんですね。そしてやっぱりイザエルの歴史を見ると、特にモーセの人生の終わりぐらいこれを書いただろうと思われてるんですね。で、モーセがね、もうほぼ40年間ユダヤ人たちを拾っていて、もう次々ね、災いがあった。なぜかというと、みんな神様に素直に従わなかったからね。だから、もういろんな災いがあったんです。でも結局、神様の願いは、結局この私たちを本当に満たされた人生となるようにね、幸せな日々を送ってほしいんです。だからここに書いてあるように、私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむようにしてください。この朝には、まあ、結局夜は、その暗い夜、この前の日曜日のメッセージにもね、この山あり、谷ありという、朝と夜があるんだけども、でも夜の後には朝が来て、朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせてくださいと言ってるんです。このあなたの恵み、まあ、ヤスさんが最近よく言っているこの恵みはこのハセドですね。だから英語の NIV の訳は、あなたの愛で満ち足らせてくださいと書いてあります。この言葉が恵みか愛、どちらでも翻訳できるそうですね。とにかく神様のもう私たちに対するその思いあり、その愛、恵み、この神様が私たちを一方的に祝福しようとしている心、それを、この神様の愛、この恵みで私を満ち足らせてください。そしてその結果としては、私のすべての日に喜び歌い、楽しむようにしてください。 あの今日あのユージさんから一番最後にね歌その賛美歌の歌がすごい良かったですね。あれもその喜び歌うことについて書いてあの歌ったんですけども、まあ、神様がそうなってほしいんですね。もう日々すべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。皆さん2016年どのように過ごしますか。日々あのここに書いてあるように日々すべての日に喜び歌い楽しむように、それが神様の心ですね。まあ結局罪によって私たちが多くの苦しみを受けて罪の中に生活したので、罪から来る報酬は何ですか。死ですね。罪から来る報酬は死です。でも神のくださる賜物はキリストイエスにある永遠の命です。もう神様が祝福したいんです。でも私たちが頑固で勝手に生きてしまうので、だから神の祝福しようとしているところからもう逃げてしまって、反抗にね、あのもうそういう重大の反抗期のようにあの逃げてしまって神の祝福から遠く行ってしまうから、だから災いの日がどんどん増えていろんな苦しみを体験してしまいます。でも神様に変えてくると全部変わってきますね。まあここで人間の立場から見れば、あのそのモーセが神様に言うんですね。帰ってきてください。本当は私たちが帰るんですけどもね。で、気持ちとしてはもう神様帰ってきてください。もうとにかくあなたとの関係を回復したい。そしてその愛のあなたの愛によってその関係が回復したら、私がもう満ち溢れて、もう満たされて満足して、そして日々歌い続けて、そしていつもあの喜びで楽しむことができるようになります。この私が最近あの人々にそのあの誕生日のお祝いにですね、この言葉をよくあの皆さんにあの願っているんですね。これペソの3章17節から19節、このクリストの愛について書いてあります。これも皆さん一緒に声を合わせて一緒に読みたいんですね。どうぞ皆さん声出して一緒に読みましょう。はい。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒とともにその広さ長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。皆さん、神ご自身の満ち満ちた様にまであなたが満たされる。だから神ご自身が完璧に 100% 満たされているように、あなたもそこまで満たされると言ってるんですね。だから満たされた人生、満足した人生、さっきのあの詩篇の中であなたの恵み、あなたの愛で私たちを満ち足らせてください、私のすべての日に喜び歌い楽しむようにしてくださいと書いてあるんですね。だからこのあなたの恵みで、あなたの愛で私が完全に満たされるんです。そしてそれをあのエペソにはもっと細かく書いてあるのは、この私がこのキリストのあの愛ですね、一番最初にこの、そしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方のうちに住んでてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒とともにそのキリストの愛の広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人間の知識を超えているキリストの愛を知る、そしてこの知るの中にはもう体験することも含まれているそうですね。キリストの愛を そこまで理解はここにあるからですね。その理解して、体験して、そしてキリストの愛をそこまで理解して体験したら、もう神様が満たされているほどに、あなたも私も満たされるようになる。もうすごいですね。これこそ満たされた人生ですね。これこそもう満足満点。これが満足満点の人生になります。もう絶対。愛によって満足満点になるんですね。いくらお金持ちになっても、いくらお金が手に入っても、いくら綺麗なお家に住んでても、もうそこで自殺してる人たちがいっぱいいます。いくらどんな海外旅行できても、ね、一回お金があっても、でもやっぱりそこで虚しさがあって、あるところで手に入れたら、もう何でも買えるから楽しみもないし、どんどんどんどんその虚しさが分かってきます。紙に、聖書に書いてあります。偶像が虚しいから、偶像を礼拝する者が虚しくなる。物質を礼拝する者が物質のようになってしまって、虚しくなって、もう何も空っぽ、何もない。でも、天と地を作った誠の神様のアガペの愛で、この愛の深さも高さも長さも、深さも広さも高さも深さもわからないほど、こんなに大きな愛で満たされていたら、もう満足満点ですね。そして、神ご自身が満たされているほどに満たされる、もう最高の人生ですね。主よ、どうかあなたの知恵を与えください。私の日数を数えることが、その日を数えることが、正しく数えることができるように。それが、私がこの知恵をいただいて、キリストの愛を体験して、本当の生きる目的と意味を分かって、本当に満たされた人生となるように。だから皆さん、2016年、このキリストの愛を体験する一年にしましょう。それこそ幸せな一年となります。もう絶対イエス様からね、さっきの歌の中にもあったんですけど、キリストの愛に目を留めて、キリストの愛から目を外さないで、そうするともう必ず満たされるようになります。本当は、マリアの心でマルタのようになるんですね。マルタがやっぱり一生懸命仕えて、だけどもマリアの心で日々どんなことどんなに忙しくなってもいつもイエス様を第一にしてイエス様の愛をいつも目指してイエス様の愛に24時間目を留めてそこでどんどんどんどんその愛を理解して体験してそして神様との個人的な親子関係を日々深めていく。それが一年の最高の目標です。お祈りします。イエス様、このあなたの最高の愛を感謝します。この2016年は私の力で生きるのではなく、あなたの栄光のために、あなたの恵みを表すために、私はこの一年を過ごすことにします。主よ、御言葉に書いてあるように、朝にはあなたの恵みで、あなたの愛で私を満ちたらせ、私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむようにしてください。イエス様、この2016年、私たちのためではなく、あなたのために生きると今宣言します。さっき高橋さんも言ったように、私たちの体、魂、霊を 100% あなたにお捧げします。あなたの栄光のために、古い自分が十字架につけられても死んでしまった。 私が生きているのではなく、イエス様、あなたがこの私を通して生きておられて、その事実を感謝します。イエス様、今年こそさらにさらにあなたの愛に飛び込んで、このあなたの海よりも無限の大きな愛に、その真ん中に飛び込んで、その愛をさらにさらに深く体験していながら、あなたの愛を多くの人々に分かち合っていけるように祝福して用いてください。お願いします。イエス様、あなたの大いなる祝福を感謝します。イエス様、今ここに集まっている一人一人、それぞれのご家族も、この2016年、あなたの大いなる祝福を注いでください。日々あなたの愛で満ち溢れて、本当に満足満点状態になって、日々あなたに歌い続けて、そして日々あなたの愛で楽しい日々を過ごせるように祝福してください。お願いします。どうか手の通すも、ここに集まっている一人一人、それぞれのご家族も、今年すべての悪から守ってください。祝福してください。そして一人一人がご家族と一緒にあなたに仕えて、そしてあなたの愛を多くの人々に分かち合っていけるように祝福してください。最高の2016年を期待します。感謝します。私の 100% あなたにお委ねします。受け取ってください。用いてください。あなたの栄光を表してください。イエス様の皆によって、皆さんと心合わせてお祈りします。アメン、アメン、アレルヤ。